それでは本日の聖書箇所を読みしたいと思います。本日の聖書箇所は創世記45章1節から9節までです。創世記45章1節、ヨセフはそばに立っているすべての人の前で自分を制することができなくなって、皆を私のとこから出しなさいと叫んだ。ヨセフは兄弟たちに自分のことを明かししたとき、彼のそばに立っている者は誰もいなかった。ヨセフは声を上げて泣いた。エジプト人はその声を聞き、ファラオの家の者もそれを聞いた。ヨセフは兄弟たちに言った。私はヨセフです。父上は元気ですか？兄弟たちはヨセフを前にして驚きのあまり答えることができなかった。ヨセフは兄弟たちに言った。どうか私に近寄ってください。彼らが近寄るとヨセフは言った。私はあなた方がエジプトに売った弟ヨセフです。私をここに売ったことで今心を痛めたり自分を責めたりしないでください。神はあなた方より先に私を使わし命を救うようにしてくださいました。というのはこの2年の間国中に飢饉が起きていますが、まだあと5年は耕すことも借り入れることもないからです。神が私をあなた方より先にお使わしになったのは、あなた方のために残りのものをこの地に残し、また大いなる救いによってあなた方を生き延びさせるためだったのです。ですから私をここに使わしたのはあなた方ではなく神なのです。神は私をファロには父とし、その前科には主人とし、またエジプト全土の統治者とされました。どうか急いで父上のところに登ってきてください。息子のヨセフがこう言いました。神は私をエジプト全土の主とされました。ためらうことなく私のところに下ってきてください。聖書箇所は以上でございます。それでは松本先生に人類救済計画25和解と出してメッセージをお願いいたします。
皆さん明けましておめでとうございます。ライブ配信で参加されている皆さんも、そして後ほど YouTube を通してご覧になってくださる皆さんも明けましておめでとうございます。今年も皆さんと一緒に礼拝できることを心から嬉しく思います。今日は特に私は嬉しそうに見えると思いますが、マスクをしないでメッセージができる、皆さんマスクしたままなのに私だけ外して申し訳ない気がいたしますけれども、まあ、3メーター以内には近づかないでいただきたいと思いますが、まあ、皆さんのご協力によってですね、ここまで来ることができました。この余計なものがない状態で話せるってはなんて幸せなことかなと思いますね。調子に乗って長く説教を話し過ぎないように気をつけたいなと思いますが、まだしばらく続くと思ってですね、マウスシールドっていうのをですね、予備2箱買っちゃったんです。あれ使わないですね、もうね、また使うようにならないように気をつけていきたいなと思っておりますが、今日は涼しいですね。昨日は私シンガポールに来て初めて寒いという形容詞をついに使ってしまいました。使わないようにしようと思ってましたけどついつい寒いねと言ってしまった。ああこういう時もあるんだなと思いますけれども、今日はこんな爽やかな気温の中で礼拝をご一緒に捧げられて大変嬉しく思います。今日は人類救済計画の25ということですが、24はいつだったかというと去年の11月29日の日曜日でありました。1ヶ月以上前のことですから少し記憶を呼び戻していただく必要があるんですが、今日は45章を読みましたけれども、あの時は44章を読みまして、説教題は真実な悔い改めという内容でありました。さあ42章以降ですね、思えばヨセフも随分手の込んだ芝居をしてきたなというふうに思いますね。なんでここまでこの芝居を彼はやり続けたのって思うと、それはたった一つの目的のためでありました。その目的とは何か、和解でございます。和解したかったからこんなに手の込んだ芝居をやってきたわけですね。 そんなに和解したいならすり合いじゃないと思うんですが、和解っていうのがなかなか大変なんですよ。和解が成立するために絶対なければならない2つの要素、もう皆さんご存知ですが、加害者の悔い改め、もう一つは被害者の許しであります。そしてヨセフはもう許すつもりはしていたけれども、果たして兄たちがあの22年前に自分を奴隷として売ったというあの大きな罪を悔い改めているのかどうかということを確認しないまま許しますと言っても、その許しは中途半端なものになってしまうわけですね。じゃあどうすればあの時の罪を彼らが悔い改めているということを確認できるのかといえば、その究極的な芝居は22年前と同じ状況を作り出すということですね。つまり10人のお兄さんたちが一番末の弟を見捨てて帰ってしまうかどうかということです。今回はベニヤミンを見捨てて10人のお兄さんたちが帰ってしまうか、もし帰ってしまったとすれば、お兄さんたちは22年前のことを何にも悔い改めていなかったということになるわけですね。いよいよヨセフの期末試験がお兄さんたちに提示された。この銀の杯を盗んだその末っ子のベニヤミンとやらばが残ればいいんだよ、そいつが私の奴隷になればいいんだよ、他の10人はどうぞ帰っていいんだよ、家族が待ってるんでしょうっていうふうに言ったわけですよ。まあそんなふうに言いながらもヨセフのハートビートが聞こえるような気がしますね。ドックンドックンとね。本当にここでベニヤミン悪いとかって言いながらお兄さんたちが帰っちゃったらどうしようと、ここまでやってきたことが水の泡になってしまうというふうにヨセフの心臓は高鳴りながらその展開を見つめていたに違いない。その時に立ち上がったのが誰ですか？四男のユダであったわけですね。ご主人様お待ちください、私がご主人様の奴隷となりますので、どうかこの末の弟はお父さんのところに返してやってくださいというふうに彼はお願いをしたわけです。あの22年前にヨセフ殺したって一文の得にもならないんだから、おう、ちょうどあの商人たちが来たぞ、奴隷として売ろうぜって提案したあのユダが22年後に自分が身代わりになりますのでベニヤミンを返してくださいとお願いした、このユダの命がけの犠牲愛を見たときに、もうヨセフはこれ以上確認する必要はないと思ったわけですね。私たちはあそこにイエス・キリストの犠牲愛を見た気がいたしました。そしてヤコブの息子12人いる中の一体どの息子の子孫としてイエス様って誕生するのかなと思ったら、この四男ユダの子孫としてイエス様が誕生されることを良しとされたのもそういうことだったかと合点がいくような気がいたしました。そして12月はこのユダの子孫としてお生まれになったイエス・キリストの誕生をお祝いするクリスマスということで私たちは過ごしたわけですけれども、今1ヶ月ぶりにここに帰ってくるわけですね。皆さんの記憶はつながりましたでしょうか。ということで兄貴たちに対するテスト、彼らは合格しました。もはやヨセフは総理大臣のふりをしておく、またこの芝居を続ける必要がなくなった、いや必要がなくなった前にね、もう制御不能となってしまいましたね。それが一節です。ヨセフはそばに立っているすべての人の前でっていうのは、これはエジプトの臣下たちがね、部下たちがそこにずらっと並んでいたんでしょう。自分を制することができなくなって、皆を私のところから出しなさいと叫んだ。これはエジプト人は皆この部屋から出ていけという意味であります。ヨセフが兄弟たちに自分のことを明かしたとき、彼のそばに立っている者は誰もいなかった。つまりそこに12人だけが残ったんですね。久しぶりじゃないですか。もちろんヨセフはこれまで兄貴たちと会ってるんだけども、この12人だけになったっていうのは まさに22年ぶりの出来事ではないかなと思います。ところで今日この箇所をですね、私ね、皆さんご存知だと思いますが、聞くドラマ聖書ってあるでしょ、あれで聞いてみました。すごくドラマチック。ぜひお聞きになることをお勧めしますけども、あのアプリね、無料ですからね、使わない手はないなというふうに思いましたけれども、2節、ヨセフは声を上げて泣いた。ヨセフってよく泣くよねっていう話を前にしましたけども、これは何回目の涙かといえば3回目の涙でありました。しかも今までは泣いてるところを見られないようにこっそり泣いて、または顔を洗ってまた出てくるなんていうことをしていたんだけども、今日は声を上げて泣きました。しかもその声というのは大きな声でしたね。エジプト人はその声を聞き、ファラオの家の者もそれを聞いた。だからエジプト人全員この部屋から追い出したにもかかわらず、他の部屋にいる者たちにも、あれ、総理大臣のヨセフ様が泣いておられるっていう声がうわーっと聞こえるぐらいに、ヨセフは声を上げて泣いた。今までもね、声を上げて泣きたかったんだけども、まだここで泣いちゃいけないと思ってぐっとこらえたんだけど、もはや制御不能となったわけですね。ヨセフは兄弟たちに言った、私はヨセフです。さあ、開口一番最初に言った言葉はこれですね。ヘブル語で言うと兄ヨセフ、短いね。英語だったら I am Joseph、 B 動詞が必要ですが、もう B 動詞もいらないの。最初はインドネシア語を習った時にね、 B 動詞がなくてびっくりしましたね。さや松本だけでいいんですけどね、私は松本です。わあ、ヘブル語も兄ヨセフだけかいと思いましたけども、もうこれを言われた時の兄貴たちの驚き、皆さんぜひイマジネーション豊かに想像していただきたいと思いますが、父上はお元気ですか。兄弟たちはヨセフを前にして驚きのあまり答えることができなかった。だって今までものすごく恐ろしいこの総理大臣、俺たちみんな殺されるんじゃないか、奴隷にされるんじゃないかと思ってビクビクしていたこの人が、みんな出てけってエジプトに呼ばれて、これから何が始まるんだと思ったら、まあちょっとなんか取ったのかな、いろんなもの。兄ヨセフ、私はヨセフです。どんな顔してたんでしょうね、お兄さんたちね。これ映画作るの相当難しいだろうなと思います。開いた口が塞がらないってのはこのことじゃないかなと思うんですけども、私はこの場面見るときにですね、水戸黄門を思い出しますね。普通のおじさんだと思ってたら、この門どころが目に入らぬかってやったーって、まあ口を大きく開けるわけですけれども、あれはただのおじさんだと思ってたらめちゃくちゃ偉い人だったって話だね。これ逆ですよ。めちゃくちゃ偉い人だと思ったら弟かいみたいな、そういう驚きですね。この驚きはもっと言えばイエス様の受肉を思い出させるなと思いますね。めちゃくちゃ偉いこの全宇宙を作られた神様が赤ちゃんとなってこられた。赤ちゃんかいと思ったら、え、この宇宙を作られたお方ですかっていう話ですよね。その驚きにも似てるなと思いますけれども、なぜイエス様が赤ちゃんとして来てくださったのか、クリスマスメッセージの中でも話しましたけども、その目的の一つは誰でも近づけるようにということですよね。赤ちゃんを恐れる人はいない、誰でも近づける。ヨセフがこのように言ったのは同じ目的です。ヨセフは兄弟たちに言った、どうか私に近寄ってください、もう怖くなんかありませんから、あなた方の弟のヨセフなんですから。彼らが恐る恐る、だって死んだと思ってたのに生きてたの、生きてたばかりじゃなくてエジプトの総理大臣みたいな感じで恐る恐る近寄ると、ヨセフは言った、私はあなた方がエジプトに売った弟のヨセフです。ああ、やっぱりあのことを恨んでんだと思ったかもしれないけども、これはよくもあの時っていう意味で、あなた方が売ったと言っているのではなくて、ほら覚えてるでしょ、22年前にお兄さん、 売ってしまえって言ったあのヨセフの22年後ですよ。もうこの顔忘れましたかっていうことで、正真正銘のヨセフですということでこの表現を使っているのであります。ヨセフの中に兄貴たちに対する恨みがないということはこの後読み進めていけば明らかですね。私をここに売ったことで今心を痛めたり自分を責めたりしないでください。まあ実は22年間ずっと自責の念があったし、それが今回吹き出したのがこの総理大臣とのやり取りの中で3日間牢獄に入れられたりしていた時に、いやあの時ヨセフにしたことのゆえに今我々は神の罰を受けているのだなっていうふうに彼らが言ったわけですけれども、まさに自分を責めていたわけですよ。責めなくて結構です。そんなこと言ったってあんなひどいことしてしまった俺たちなんだからと。でもその時にヨセフは、神はあなた方より先に私を使わし命を救うようにしてくださいました。さっきはあなた方が売ったヨセフですって言ってるけど、今度は神が私をエジプトに送ったんだと。矛盾しているように見えますね。そう、人間の頭では矛盾しているように見えるんだけれども、ここによく言う神の主権と人間の責任というものが表されているわけですね。確かにあなたたちは私を奴隷として売った、それはとんでもない罪です。だから神様がお送りくださったということであなた方の罪が帳消しになるわけではないけれども、だからあなた方は22年間こんなに苦しんできたわけですね。私たちはこの教理を一歩間違えると危険ですね。そうか、どんな罪を犯しても結局神がいいようにしてくれるんだ、じゃあ罪を犯してもいいんだなんていうふうに思わないでください。22年間在籍間の中で苦しみ続けながら生きるって大変なことですよ。罪は犯さないに越したことがないの。でもそんな兄貴たちの罪の上に神の主権があったと。これキャンドルライトサービスのメッセージを思い出しますね。この世の権威の中でヨセフとマリアは振り回されているように見えたけども、その上に輝く光があったんだと。闇の上に輝く光、それは三箇所五章に書かれている通りにベツレヘムで救い主は生まれなければならないというこの神のご計画が成就するという神の主権と人間の責任、クリスマスにも今日の箇所にもそれが見えるわけです。よくこの話をするとですね、聞かれる質問に、なんでヨセフお兄さんたち許せたんですか。これ CS の子供たちにもよく聞かれます。皆さんどう答えますかね。なんであんなひどいことされて本当に許せたのヨセフ、僕なら許せないっていうふうに子供たちも思いますね。どうして許せたと思います。ここに書かれている通りですね、彼は神の計画を理解したから許すことができた。最初はあの辛い生活のただ中で、でも神様は僕に夢を見せてくれたんだ、それは兄貴たちのあの麦の束が僕に対してお辞儀をするというあの夢だ、これが神様から出てるのであれば必ずその時が来る、絶対お兄さんたちが僕にひれ伏す時が来るんだ、それが楽しみだ、それを頼りに彼は頑張っていたのかもしれない。しかしこの22年間歩んでくる中で、いや、あの夢の目的は俺が威張るためのものではなかったんだと、もっとすごい、もっと大いなる神のご計画があったんだということにヨセフは気づき始めた。それが何ですか。命を救うってことですよ。命を救うために神があらかじめ私をここに送った。だってヨセフがいなかったらどうなってたの。エジプトだって滅びてましたよ、この2年間の大飢饉の間に。でもヨセフが7年間の大豊作の後に7年間の大飢饉が来るって知ってたから、あの7年間の大豊作の最中にきっちり備蓄しておいたから、今エジプトは生き残っているばかりか近隣諸国にまでその穀物を売ることができたわけですね。命を救う、つまりヤコブの一族が飢え死にから救われる、その目的のために神はあらかじめ私を先んじてエジプトに送っていてくださったのですという神の目的を彼は理解していた。 というのは、この2年の間、国中に飢饉が起きていますが、まだあと5年は耕すことも借り入れることもないからです。兄貴たちはね、もう2年もこんなことが続いてそろそろ終わりかなーなんてね、思ってました。私たちもね、1年もコロナが続いてね、そろそろ終わるかなと思ってる。これはどうなるかわかりませんよ。このことについて何にも私予言するつもりありませんからね。ただこのことについては、兄貴たちは2年も飢饉が続いたんだからそろそろ終わるだろうなと思ったらヨセフは知ってたわけですよ。お兄さんたちそんな甘くないよ。あと5年続くから。5年じゃああと何十往復しなきゃなんないのっていうふうに彼らは思ったでしょうね。いやいや、もう往復しなくてもいいんだ。どうして？あと5年も飢饉が続くのにどうして俺たち往復しなくていいの？神の計画を理解したんだよ。それはあなた方がエジプトに移住してくるということなんだ。そのことを私は理解した。しかし自分の弟を奴隷として売ってしまった兄貴とその弟が同じところで生活する、これは大変なことだよね。それが実現する前にどうしても成し遂げられなければならないことは我々の間の和解だし、一旦破壊されてしまったこの家族の回復というものが不可欠であるというふうに僕は理解したんだ。だからそのためにはどうしてもまず私たちが和解しなければならない。私は神の計画を理解したから許す用意はできているけれども、お兄さんたちの悔い改めを確認する必要があったんだよっていうことですね。7節、神が私をあなた方より先にお使わしになったのは、あなた方のために残りのものをこの地に残し、また大いなる救いによってあなた方を生き延びさせるためだったのです。ヨセフはまさに神の壮大な救いのご計画を理解した。ここで大いなる救いというふうに彼は言っているけれども、これはもちろんヤコブの一族、今何人いるかっていうとね、もう少し読み進めていくと分かりますけども、70人いるんです。この70人の一族の救いだけじゃない。だってヤコブの一族って何契約を担っているファミリーなの？アブラハム契約を担っているファミリーでしょう。アブラハム契約ってのは神が人類救済計画のために与えた契約なんですよ。その契約を担っているこのファミリーがここで餓死してしまったら、神の人類救済計画もここで頓挫してしまうんだ。そうならないために神はあらかじめ私を送ってくださったんだと言ってるわけですね。ということは、あそこでもしヤコブの一族死んでたら我々の救いもなかった。だってユダの子孫としてイエス様生まれることないんですからね。ユダも飢え死にしてたらイエス様も生まれないんだから我々救われないわけだよ。大いなる救いってのはね、このワンファミリーの救いだけではない、全人類の救いを意味する言葉ですね。そこまで彼は理解しつつあったということがわかります。ですから私をここに使わせたのはあなた方ではなく神なのです。これを理解した。神は私をファラオには父とし、その前科には主人とし、またエジプト全土の統治者とされました。今私が申し上げた移住計画が成し遂げられるためにどうしても必要なこと、それは私にこのポジション、エジプト全土の統治者というポジションが与えられていることが必要だったわけですね。そのことも成し遂げてくださったのは神様なんです。だからすべて整いました。どうか急いで父上のところに登っていき行ってください。息子のヨセフがこう言いました。神は私をエジプト全土の主とされました。ためらうことなく私のところに下ってきてください。移住してきてくださいとお父さんに伝えてください。じゃあ移住場所はどうするんだよ。もうちゃんと決めてます。十節。ゴシェンの地に住んで私の近くにいてください。父上も子と孫、羊と牛、また父上に属するすべてのものも、もう移住する先の土地も決めております。それは70人の家族が来てもゆったりとした状態で住めるところ、 そしてこの家族がエジプトの文化の中で同化してしまわない、他のエジプト文化から隔離された場所。しかも私たちの家族の職業は羊飼いでありますから、羊や牛なんかを飼うのにも最適の場所として、もうすでにゴシェンの地を用意してあります。すごいね、ヨセフね、ここまで全部準備した上で一芝居打ったわけですね。11節、飢饉はあと5年続きますから、父上も家族もまた父上に属するすべてのものも困ることのないように、私が父上をそこで養いましょう。もちろん父上だけではない、父に属するヤコブに属する家族全員を私は養います。そんなことできるのか。できます。できるようになるために神様は私を総理大臣というポジションに置いてくださったのです。さあ、あなた方も弟のベニヤミンも自分の目でしっかり見てください。あなた方に話しているのはこの私の口です。よく見て、触って、本当かヨセフ、ああ本当だ、あの時のほくろがあるかなんかわからないけども、とにかく本物のヨセフだということを確認してくれ。なんで彼ら確認する必要あるの。だって彼らは証人になるんだもん。この後帰ってお父さんにヨセフが生きてますって伝えるのはこの人たちなの。この人たちがあやふやな情報を持ってったらお父さん信じられるわけがない。だからまずあなた方が本当にヨセフが生きててエジプトで総理大臣になってるんだってことを確信してもらわなければ、この後話が進みませんので、しっかり見てくださいっていうふうにお願いしている。私はこの箇所を見るときに復活されたイエス様の場面を思い出しますね。弟子たちはイエス様死んじゃったって悲嘆にくれてたんだけども、そこにイエス様が突然現れて、あのイースターの日曜日の夕方ですよ、平安があなた方にあるようにって言ってくださったんでしょう。でも弟子たちどうだったんですか。わあ復活したと思ったの。最初は信じられなかったんだ。そのことがルカの24章36節から43節に書かれてます。これらのことを弟子たちが話していると、イエスご自身が彼らの真ん中に立ち、平安があなた方にあるようにと言われた。弟子たちの反応は、彼らは怯えて震え上がれ、幽霊を見てるのだと思った。うわー、幽霊だ、俺も相当頭おかしくなった、ついに幽霊見るまでになったかぐらいに思ったら、そこでイエスは言われた。なぜ取り乱しているのですか。どうして心に疑いを抱くのですか。私の手や私の足を見なさい。まさしく私です。私に触ってよく見なさい。幽霊なら肉や骨はありません。見てわかるように私はあります、というふうにイエス様もおっしゃったわけですね。まさに兄貴たちにとってはね、ヨセフが復活したっていうような場面だったと思います。こう言ってイエスは彼らに手と足を見せられた。彼らが喜びのあまりまだ信じられず、それでも信じられない、見ても触っても信じられない。じゃあどうすりゃいいの。不思議がっていたので、イエスはここに何か食べ物がありますかと言われた。そこで焼いた魚を一切れ差し出すと、イエスはそれを取って彼らの前で召し上がった。幽霊なら食べないよ、ということですね。さあ、なんでイエス様はここまで弟子たちに、ほらよく見てごらん、触ってごらん、ご飯も食べるよっていうふうに言ったのかというと、この弟子たちこそが、この後、復活のイエス様を証言する人たちだからね。彼らがあやふやな気持ち持ったら、まあ見たような気もするし、見てないような気もするし、なんたら、それ以降の時代の人たちはどうやってイエス様の復活信じることができるんですか。私たちはイエス様の復活見てないんだから。見てないのになんで信じんの。弟子たちが見たからです。いや、弟子たち嘘ついてるかもしれない。でも彼らは12人の弟子たちの中の11人が、私は復活したイエス様を見たんだと証言したことによって、処刑されていったんだ。11人もの人間が嘘のために死ねますかっていう話だよね。だから私たちは今日クリスチャンとしてイエス・キリストの復活を心から信じているんだけども、なんで見てもないそんなイエス様の復活信じられるんですかと問われたら、そこまでおめでたい人なんですかあなたはと問われたら、私たちが信じられるのは弟子たちが命がけで証言したからです。彼らがこの後証言するものとなるために、イエス様はここまでしっかりとご自分の復活を見せてくださったんだなっていうことがわかります。 ヨセフも同じ思いですよ。13節戻りますよ。あなた方はエジプトでの私のすべての栄誉とあなた方が見た一切のことを父上に告げ、急いで父上をここに連れてきてください。だってヨセフ生きてましたつって、お前たち夢でも見たんだろうとかって言われた時に、いや本当なんですっていうふうに言えるようになるためには、ここまでの確信を持つ必要があったわけですね。彼は弟ベニヤミンの首を抱いて泣いた。ベニヤミンも彼の首を抱いて泣いた。これしたかったんだよね。だから前回ね、ベニヤミン見た時にね、懐かしさでね、ぐっとこみ上げてね、もう泣きそうになったから別の部屋行って、うわーってひとしきり泣いて顔を洗って出てきたっていう場面があったけれども、今回はそんな芝居する必要がない。もう泣きたいだけ泣いていいんですよ。だって22年前って言ったらヨセフは17歳。ベニヤミンは私の計算で5、6歳だよね。まだね、お兄ちゃんお兄ちゃんって言いながらね、ちょろちょろちょろちょろ走り回ってたあのベニヤミンがね、今27歳おお、しっかりしたひげ面のベニヤミンになってね、ベニヤミン懐かしいなーっつってね、抱きしめることは簡単なの。これ4回目の涙ね。ここでも泣いてるけど、これ合わせて4回目にします。もう一回あるんですよ。もう一回50章になる。これはずっと先の話だけどね。彼はまた兄弟皆に口づけし、彼らを抱いて泣いた。それから兄弟たちは彼と語り合った。まあ、ベニヤミンと抱きしめてね、泣くっていうのはこれ自然にできますよね。でもね、この兄貴たちと抱き合って、口づけして泣くっていうのはね、これすごいなと思いますよ。その時ヨセフの耳に、こんなやつ殺してしまえとかっていうあの22年前のお兄さんたちの声が思い出されなかったのだろうか、なんていうふうにも思うんだけども、ヨセフは許したんですよ。だからこうやって泣いて抱きしめて口づけしている、ベニヤミンだけではない、お兄さんたちともそうしたということが本当に建前ではない本音で、ここに和解が成立したという印であります。この瞬間をヨセフは待ってたわけですね。さあ、ここまでが今日の聖書箇所の解説でありますけれども、今日はこの場面を通して受け取ることのできる3つの適用、この3つを受け取りたいと思いますね。さあ、ここからどういう適用を受け取ることができるのか。第一に、神の計画を理解するときに許す力が与えられるということです。これ先ほど申し上げたけども、なんでヨセフ許せたのって言ったら、神の計画理解したんだということです。じゃあなんで私は許せないのあの人って言ったら、まだ神の計画理解してないからです。神の計画を理解するときに許す力が与えられる。このことを考えるときにですね、ちょうど200年前、1820年に誕生されたファニー・クロスビーという、盲目の賛美歌詩人、彼女のことを思い出しますね。昨年は彼女生誕200周年の年でありましたけれども、彼女はアメリカ、ニューヨーク州に1820年に生まれましたけども、生後6週間の時に目の病気になったんですね。で、それは治せる病気でした。でも医者が間違って劇薬を投与してしまったんです。その結果彼女は一生視力を失ってしまったんですね。医者はそのことに在籍感を覚えて逃亡してしまいました。その同じ年にお父さんも死んでしまったんです。お母さんは働かなければならないから、おばあちゃんに預けてお母さんは働いたんです。そのおばあちゃんが敬虔なクリスチャンだった。聖書を読み聞かせてこのファニー・クロスビーを育てた。まあ、その結果彼女は学業優秀プラス類まれな詩の才能であります。それを暗唱して朗々と読み上げる。大統領にも呼ばれて、大統領の前でも朗読するほどに有名になったんですね。しかしある時期まで本当の満足はなかったんです。何が足りないんだろう、まだ私は世俗の世界とこのイエス様の世界と両また欠けてたと。 これからはイエス様一本で行こう。これ31歳の時ね。その時に彼女は洗礼を受けたんです。それからは主のためだけに詩を書いた。それからね、8000曲ですよ皆さん。8000曲の賛美歌、彼女の詩から生まれたんです。皆さん、ファニー・クロスビーって名前知らなくてもね、賛美歌聞いたら、ああ、知ってる知ってるってたくさんあると思う。今日はマスクもないのでちょっと歌っちゃおうかなと思ってますけどね。救い主イエスと共に行く身は、ご存知ですか？罪とがを許され、ご存知でしょ？恐れなく近寄れと、ご存知でしょ？主よ我がそばをばすいゆかず。そして彼女がね、結婚してね、赤ちゃん生まれたんだけど数ヶ月後に亡くなっちゃったの。その悲しみの中で作ったのが、イエスの御腕に、その御胸に。さらに有名で僕の大好きなのは、十字架の影に泉湧きて、そしておうおう神を褒めまつれ。全部ファニー・クロスビーの作詞です。彼女はある時に自分の目に劇薬を投与してしまったあの医者がまだ在籍官の中で苦しんでいるということを知ったんです。その時に、もしその医者がここにおられたならば、この言葉を伝えたいと言って書き残したものがあります。自分を責めないでください。あなたにとっては失敗だったかもしれない。でも神に失敗はありません。私が肉体的に暗闇の中を歩むことは神のご計画だったと私は信じています。見えないことを通して多くのものを見ることができ、神を賛美し他の人々を励ますことができました。私は世界で一番幸せだと思っています。今しばらくはこの目で見ることはできません。でも私が天の御国に帰ったその時、私のこの目で見る最初のものは何か。私の大好きな救い主イエス・キリストのその御顔を私は最初に見るのです。今頃見てんだろうね、ファニーさん。もう100年以上前に亡くなりましたけども、この大きな神の愛に守られて賛美しつつこの世の旅路を歩んでいきたいと思っています。よく許せたな。自分の目に医療ミスで劇薬投与したあの医者をどうして許せたんだろう。今日と同じですね。神の計画を理解した。こうならなければ私は8000曲もの賛美歌の詩を書くことはできなかった。そしてこれほど多くの人々に良い影響をもたらすことができなかった。これは神のご計画であると彼女は認めることができた。第二の適用、イエスの再臨の引き金はユダヤ人の民族的改心。なんでこんな適用がこの箇所から出てくんのっていうふうに思われるかもしれませんけれども、この45章を読んで終末論がここに隠されているって見つけることのできた人は大したもんだと思いますよね。この兄貴たちはヨセフのことをずっとエジプト人だと思い込んでたでしょ。そしてエジプトの中でも崇められてる超偉い人って思ってたの。ところがなんとヨセフは自分たちの弟だったっていうことに気がつくんですよ。同じようにユダヤ人にとってイエスというお方はなんか外国で崇められている超偉い人だよねみたいな、もう2000年経っても世界中でメリークリスマスメリークリスマスってその誕生をお祝いされている超偉い人だよねって、で誰があの人を崇めてるのかって、クリスチャンと呼ばれる人たちがイエス様を崇めてるんだよね。でもそのクリスチャンが我々ユダヤ人をかつて迫害したんだよね。まあこういう間違った悲しい歴史がありますね。あの我々を迫害したユダヤ人じゃない、ごめん、あの我々を迫害したクリスチャン、彼らがボスと崇めてるのは誰だ、イエスだ。うわ恐ろしい、絶対信じないと思うのでユダヤ人は絶対にイエス様を信じなかった。 ユダヤ人であるってことはイエス様を信じない人間であるってこととイコールなんです。ユダヤ人であってイエス様を信じるってことは私ベジタリアンですって言いながら肉食ってるようなもんなんです。おかしいんです。これは反対の意味を表す言葉だったんです。だから今でもユダヤ人の中でイエス様を信じた人、ああおめでとうあなたクリスチャンになったんですねって言ったら違いますって言われます。その言葉使わないでください。私はクリスチャンとは呼ばない。じゃあ何て言うんですか。メシアを信じたユダヤ人、メシアニック Jew と呼んでくださいということを言うわけです。それぐらいクリスチャンが怖かったんですね。ところが今個人的に一人また一人と、実はあのイエスってユダヤ人だった、イエスっていうとずっとなんか聖画とか見てて青い目をしたブロンドヘアの西洋風の人だと思ってたら、俺たちユダヤ人と同じ顔してんじゃんということに気がついた人たち、まあその人たちが今個人レベルでイエス様を信じているわけですね。この方は我々ユダヤ人を救うために来られたメシアだったんだということが分かったときに、彼らがどれほど驚くかっていうことは今日の45章から推測することができると思います。今個人レベルでそれが起きてんだけども、やがてユダヤ人が民族的に、なんと我々が十字架につけろと叫んで十字架につけてしまったあのイエス、彼らの名前ではイエシュアっていうんですが、あのイエシュアはメシアだったんだというふうにユダヤ民族全体が目が開かれる時が来るんです。それが今日の場面でしょ。だって11人の兄弟たち一人残らず、ああヨセフは生きてた、しかもこの人はヨセフだったと分かったように、イエシュアこそがメシアであると気がつく時が来る。そしてユダヤ民族がこのメシアイエス様と抱き合う場面が将来実現する時が来るんです。でもそれが来る前にどうしても必要な絶対条件って何？今日のヨセフと兄貴たちの和解のための必要な絶対条件が、兄貴たちの悔い改めであったように、ユダヤ人が、ああ我々が2000年前に十字架につけてしまった方はメシアだったんだということを知り、悔い改めた時にそれが実現するんです。だからイエスの再臨の引き金はユダヤ人の民族的改心であるということができる。どの言葉がそれを表しているのか、マタイの23章37から39、イエス様が十字架の直前にこうおっしゃいましたね。エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し、自分に使わされた人たちを石で打つ者よ。私は何度面取りが雛を翼の下に集めるようにお前の子らを集めようとしたことか。イエス様は何とかユダヤ人を集めよう集めようとした。しかし、それなのにお前たちはそれを望まなかった。私を拒絶した。だからどうなった?見よお前たちの家は荒れ果てたまま見捨てられる。これ紀元30年にイエス様が喋ってるんですよ。いつこれが実現するの ?40 年後でしょ。紀元70年にエルサレム神殿が破壊される。ここで言われている家というのは神殿でしょうね。あそこで破壊され、それ以降この地は荒れ果てて見捨てられた場所になる。しかしそこで終わりじゃないんだということ。私はお前たちに言う、今からのち祝福あれ、主の皆によって来られる方に。これはメシアを呼び求める時の詩編なんです。メシアを呼び求める時に、祝福あれ、主の皆によって来られる方にって、これヘブル語で言った方がいいんだけども、そういう言葉をユダヤ人が言うんです。それをお前たちが言う時が来るまでは、決してはお前たちが私を見ることはないんでしょ。ってことは逆に言えば、やがてユダヤ人がこの言葉を言う時が来る。その時には私を顔と顔とを合わせてまみえる時が来るんだ。だからキリストの再臨の引き金となるのはユダヤ人の民族的改心であるということですね。2つの適用を見ました。3つ目、これ私たちに関係ありますね。神の最大の願いは私たちとの和解であります。 私たちも神に敵対したものですね。しかし神様は私たちを諦めることができません。そのために奥の手を使った。それは一人子イエス・キリストをこの世に送るだけではなく、あの十字架につけ復活させるという方法を通して私たちと和解するという道備えをしてくれたのであります。ヨセフがもう兄貴たちを許す用意をしていたのと同様に、神も私たちを許す用意をしてます。問題は兄貴たちが悔い改めるかどうかだったと同じように、問題は私たちが神が提示する和解案を受け入れるかどうかだ。神が提示する和解案って何ですか？それが福音の三要素だよね。イエス・キリストは私の罪を身代わりに背負って十字架で死んでくださったと信じること、確かに墓に葬られたと信じること、しかしこの方は3日目に復活されたと信じること、これが神の提示された和解案です。受け入れますか？皆さん信じますか？それを信じるだけで、先ほど見たようなあの感動的な場面を神様と私たちとの間で私たちは経験することができる。だからイエス様はね、先ほどのヨセフと同じような緊張感を持っておられたんですよ。つまりご自分が命がけで成し遂げたこの救いの道をあなたが受け取ってくれるかな、それともそんなものいらねえよって言うかな、自分のことは自分でやるからほっといてくれって言うかな、受け取ってくれるかな、ドキドキしながらイエス様は私たちに提示している。イエス様だけじゃない、パウロもです。それが今日の章詞ですね。第2コリント5の20、パウロの悲願ですよ。こういうわけで神が私たちを通して進めておられるのですから、私たちはキリストに代わる施設なのです。アンバサダー・フォー・クライストですよ。私たちはキリストに代わって願います。何願ってんのパウロ？神と和解させていただきなさい。パウロの悲痛な叫びが聞こえますか？神がここまで命がけで用意してくださった和解案を拒絶するなんていうことはしないでほしい。ぜひ受け入れてくださいと、パウロはアンバサダーとして、施設としてコリントの兄弟姉妹に対してお願いしている。私も今日説教者としてこの念頭に皆さんにお願いしたいと思います。イエス様がせっかくここまで命がけで用意された和解の道を無駄にしないでいただきたい。兄たちがエジプトの総理大臣を見てとてつもなく恐ろしい人と感じたように、あなたにとってもしかするとイエス様は時にとても厳しい方のように見えるかもしれない。しかし私たちが悔い改めて砕かれた心を持って立ち返るときに、イエス様は本当の姿を私たちに表してくださる。どんな姿ですか？それは涙を流して、この時を待ってたんだよ、あなたが帰ってくることを待ってたんだよと言って私たちを抱きしめてくれる、その姿であります。その結果、神との和解が成立した結果、私たちにもたらされるのが神との平和です。ローマ5章1節、こうして私たちは信仰によって、信じただけで義と認められたので、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。皆さん、何が素晴らしいと言ってね、神との平和を持っていることほど素晴らしいことないんですよ。どれだけの財産を持っているよりもはるかに素晴らしい。さあ、2021年始まりました。何が起こるんでしょうか？何が起こるか予想もつかない。この2021年を歩いていく上で一番大切なものって何でしょう？それは神との平和です。別の言葉を使うと、神との正しい関係です。これさえあれば乗り越えていけます。皆さん、だってヨセフとの正しい関係を持ったがゆえに、これからお兄さんたち何十往復しなくてもいいんだよ。移住していいんだよ。移住した先にちゃんとヨセフが養ってくれるんだよ。ヨセフが言いました。私があなた方を養うって言ったように、神との正しい関係を 私たちが保ち続けるならば、神様ご自身が今年必要なものはすべて私たちのために備えてくださるということです。その安心感の中でこの新しい一年を出発しようではありませんか。お祈りをいたします。天のお父様、2021年が始まりました。この後コロナがどうなるのか、また1月6日の大統領選はどうなるのか、まだまだわからない波乱の幕開けです。この後静かに世界は落ち着いていくのか、いや昨年以上に波乱に満ちたものとなるのか、そうであるならば私たちはどうやってこの1年を生きていけるだろうかと不安に思いますが、今日私たちは知りました。私たちにとって一番大切なことは神との和解であります。神と和解した者に神との平和が与えられる。私にとっての大切な人との間に良い関係があれば生きていけると思うと同じように、もっと大切な神様との間に正しい関係がキープされるならば、今年何が起ころうと私たちは今年を生き抜いていくことができますから感謝いたします。このことを念頭にまず確認して出発いたします。この神との平和をまだ知らない人がたくさんいらっしゃいます。どうか私たちがキリストの施設となって、その方々に神との和解案を提示することができるように助けてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。